Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata
Adinnādāna velamani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādāna velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana sikkhapadam samādhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
弥陀心経 の苦毒をもてあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、今が1年ぐらいちょっとお話ししますので、ちょっとゆっくりゆったり座ってください。はい、ですね、今ね、我々は福島県の会津地方の北塩原村っていうところですね、裏磐梯の早瀬沢温泉というところがあるんですけれども、桧原湖の一番北ですね、もう本当に山形県との県境の一番奥のところに、でそこのゆるりさんというところでね、今福島リトリートっていうのを今やってる最中です。これね、2012年から、だからつまり311の翌年ですねから、ずっとやってきて最初は福島支援のはずだったのが、なんかいつの間にかちょっと慰安旅行っぽくなってきちゃったんで、なんだけど今年はねちょっとまた変わってて、私らもね、このオンラインの方も一番ご存知のように、3月の最終週末かに例の小池都知事がね、いろいろ外出自粛とかね言い始めて、でそれで関東一円がみんな外出自粛になって、でさすがにちょっとその週は瞑想会やれなくてね、なんで、で急遽オンラインしようってね話になって、それまでちょっと準備はしていたんですけどね、背に腹は変えられないって感じで、その時はもうオンラインのみでしたね。でその後リアルな、瞑想会を、ちょっと 少人数でねやって、それで、オンラインで、たくさんの人に参加してもらうってね形を取ってきましたね。とはいえ、5月の御嶽山でもそうだし、その前3月の京都とかね、全部外でやるリトリート精神は中止せざるを得なくて、で今回ね6月の頭に、福島リトリートって設けてはいたんですけども、本当にできるかどうかハラハラしてて福島の方はかなり早く解除されたんですけども、神奈川県がね最後の最後になって、でじゃあ解除されたらすぐ動けるかというとね、そうでもなくて、5月いっぱいはちょっと遠慮してくれって話 で6月になったら慎重にだったらね県境を越えても大丈夫だろうってね話になって、でそれで、今回ねできましたね。 ただね、本当にこの会津地方っていうのは岩手県と同じで、岩手県っていうのは全く感染出てないんですよ、ね、で、福島県 は実は出てますけど、福島県って3つに分かれて、浜通りと中通りと会津ってね、3つに分かれて、会津が一番山の方ですけども、その会津地方は一人も感染者が出ていない、ね、この人、北塩原村も会津の中なので、ここも一人も出ていないってことは、まあ要するにここウイルスはないですよ、ね、だから逆に言うと私らがね、持ち込んでしまったらちょっともう本当に非常に大迷惑かけちゃうんですけど、まあこれは慎重に、私らも、体調管理とかねした上で来てますので、まあ大丈夫だと思いますけどね。はい、そんなんでね、福島離島っていうのはいつもね、なんかちょっとドラマティックにいろいろあるんですけども、今年もねそんなんで、一方案としては初めての、外でやるねリトリートって形をここ福島でね、実現できたっていうのね、これ非常に大きなことかなと思いますね。で、7月8月は御岳山を予定しています。まあ、それはおいおい、お知らせしますけども、まあ御岳山のね蓮雲荘さんと、どのくらいまで受け入れてくれるのか、多分ちょっと人数を抑えた上で大丈夫かなと思いますけどね、まあ、それはちょっと、蓮雲荘さんと話し合いながら決めていきたいと思いますのでね、それはもう確実にできるし、それから、再来週はね目黒でちょっとやろうかなと思ってますね。はい、でそれ以外は一本でやります。いつもね6月の終わりは札幌のマインドフィネスの会だったんですけども、今年はさすがに、ね、北海道もあんまり調子良くないので、ちょっと延期って形で秋口にはやりたいなと思ってます。そこの、小野さんっていうね副住職とも話し合いながら、秋口だったらなんとかできるんじゃないかなと思って、まあ、秋の札幌も非常にいいかと思いますので、ね、まあ、気をつけて告知聞いててくださいね。はい、そんなんでね、まあ、福島リトリートほぼ、まあ明日までやって、まあ、ほぼ成功してき、て、でそれでね、まあ、今回こういう中で、まあ、ここはね日程的には短いんだけれども、非常に濃い、中身がいつも濃くなるんですよ。で特に、今回ね、なんていうかな、いろんなことがなんか説明つき出したっていうことなんですよ。まあこれ大事だよねって、まあ私も思うから、じゃあやろうよねって、言って、まあやってきたこと。だけどそれが全体の構造の中で、どういうことなのかをちょっと私自身が説明しきれないっていうところもあったんですけども、なんていうかな、この間から、天気の子をね見て、それでひなさんというヒロインの女の子が、透明な体になっていく、透明な体になっていくことで、向こう岸、悲願へ飛んだ、ね、非常に象徴的な出来事があって、で去年映画館で見た時はちょっと私気づかなかったんですけども、ちょっと他の方に気が入ってたん で今年はちょっとコンピューターで、2回ほどね、見て、でそれでこの透明な体になるっていうのはもう本当に鍵だなっていうね、ことが分かって、で 今回ね見て2つ鍵だなと思ったのが、まあ、穂高君はね非常に単純な話なんだけども、鍵を握るのはひなさんと あともう一人が、ね、菅さんという人なんですよ。でこのひなさんというのが、まあ、みんなの幸せを願う、みんなが晴れが欲しいって願うのを自分自身も願うことによって、向こう側と結びついてしまって、で天気を晴れにする力っていうのはもちろん向こう側からしか来なくて、でもそうするとこちら側にはいられなくて、どんどんどんどんと体が透明になった果てに完全に向こう側へ行ってしまった。でそれをまあ穂高君という人がもう呼び返したっていうのはまあそういう話なんだけども、でそれでちょっと向こう側とこちら側っていうのはそんなにきれいに分かれたままなのかっていうことをね、先週テーマとしましたね。でそのひなさんと穂高君っていうまあ2人の、主人公のすぐ横に非常に重要な人たちが何人もいて、でそのうちの一人が菅さんというね男性で、まあ奥さんを病気で亡くして、で娘さんは奥さんのお母さんの方に預けて、で娘さんと何とか一緒に暮らしたいって頑張ってる。でその彼の職業がムーっていうね雑誌に対して記事を送っているっていう非常に微妙なポジションですね。ってことはどういうことかというと、まあ、ムーっていう雑誌にはもちろん UFO だとかねそういう話が出てくる。でそのキーポイントはこれものすごく面白いよね、だけども同時にそんなの嘘だよねってね嘘だよね、だから何もかも承知の上でエンターテインメントとして UFO その他の話を、エンターテインメントとして消費している。で自分はそういう記事をたくさんオファーして、でそれで原稿料をもらっている。だけど自分自身はもちろん UFO は信じていないっていうのが基本的なポジションなんですよ、ね、でその人がだからその人から見たら、ひなさん穂高くんがやることっていうのはもう危なっかしいし、で同時にバカバカしいわけねですね。彼は UFO なんて信じていないから、だから同時に悲願なんてものはもちろん信じていない、ね、悲願っていうのは話として面白い、ムっていう雑誌に書くには面白い、そしてみんながそれを持ってわあ面白いって言ってくれて、でそれでその記事に対してお金払ってくれるんだったら大いに結構だけども、本音は悲願なんて存在するわけないだろうってね。でこんなもの100も承知でこんなことやってるんだってね、そういうセリフがあったんですけども、でだから穂高君を、止める、なんて言って止めるかっていうと、もうお前いい加減に大人になれよっていうね。でこの前の大人って何ですか。大人っていうのは UFO その他もこれは単なるエンターテインメントなんだ、エンターテインメントとして全部、割り切ろうっていうそういう話ですね。でそういうポジションの人がまあ、穂高君をある意味応援するんだけども、まあ、止めたりするわけなんですよ、ね、でところが彼には弱みがあって、どういう弱みがあるかというと、もちろん、愛していた奥さんを病気で亡くしたということで、彼の大人の常識からするともう奥さんはいないわけですね、もうどこにもいない。だから彼の大人の常識からすると奥さんというのはもう死んじゃったんだから死んだら終わりで、どこをどう考えたって奥さんに会えるわけがないですね。 だけどももちろん人間だから、そんなそれだけでは、片付かないで、で当然、奥さんにどうしようもなく会いたいっていう気持ちがある。でその会いたいっていう気持ちと、それが穂高君がひなさんに会いたいっていう気持ちがもちろんシンクロするわけでシンクロして、でそれでだけども彼の菅さんの大人の常識からすると、奥さんはもう存在しないし、ひなさんは死んじゃったんだからもうひなさんは存在しないから、穂高君がひなさんに会いに行くってことはバカバカしいから、もうお前大人になれよって言って止めるわけね。でそうなんだけども、もう映画もクライマックスの頃になって、穂高君を、警察が止める、ね、穂高君も拳銃振り回しちゃうから、それはもうこれは逮捕されて、ね、もう叱るべきのところにあって、でその穂高君をみんなが警察がもう、殴ったりするのを見て、それで菅さんはと気持ちが変わって、で今度は菅さんの方が警察を邪魔をして、で穂高君を逃がして、それで、穂高行けってね言うわけですね。ってことはただ単に警察に反発したとかいう話っぽいんだけども、そうじゃなくて、その瞬間に菅さんという人も、穂高君がひなさんに会いに行けるっていうね、いう可能性をある意味信じた、ね、でそれは穂高君がひなさんに会えるってことは、自分自身が死んだ奥さんにも会えるっていうのともちろんパラレルだから、それだから余計応援したわけですね。だからあの映画っていうのは絶対に悲願なんてものを信じない、ような人たちを、穂高君とひなさんの周りに、配置して、なんだけどもその人たちも巻き込まれていくっていうことですね。そこでまあいろいろなドラマが起こるってことですね。でね、でこの悲願があるっていうのは、我々にとっては当たり前なんですよ。だからあの天気の子っていう映画の見方が世間の人たちと一方案の人たちとはまるで違う前提で見ているわけね。でどういうことかっていうと、世間の人にとってはやっぱり悲願っていうのはお話なんですよね。でまあ新海監督がまあその画力の全てを使って非常に美しい世界を描いたとしても、やっぱりお話で、ね、で一方の人にとっては悲願っていうのは実在なんですよ。実在するわけ。そして我々にとっての問題は悲願と志願、志願ってこちら義士ですよ、それをどういうふうに、関係づけていくかっていう話で、でそこにおいてあの映画はちょっととても賛成できない、選択をするわけですね。で要するに、まあ、志願と悲願というのは別の世界であって、で我々が他人の幸せを願った時に、自分を犠牲にして悲願に行く、ね、でそれでみんなの幸せは実現するけども、それを願った人は向こう側へ行ったきりになってしまう。でそれがたまらないと思った、穂高君はこちら側にひなさんを呼び戻す、ね、どうやって呼び戻すかっていうと、みんなの幸せを願うんではなくて 自分の幸せだけを考えてってね。でこれは穂高君がはっきりひなさんに言った言葉ですね、最後でね。でそれでひなさんは自分の幸せだけを願うことによって、悲願から志願に戻ってきた。で当然その結果としてみんなの幸せを願うことが放棄されたのでで、当然雨は止まなくて、その後3年間ずっと降り続いたっていうね。だからみんなの幸せを選ぶのか自分の幸せを選ぶのか、で最初はひなさんはみんなの幸せを選んで自分の幸せを犠牲にしてしたんだけども、でその途端に世界はとても寒い雨ばっかりの夏が急に夏らしい夏に戻ってきた。でもそれはひなさんの死を意味するから、穂高君はそのひなさんをもう一回この世界に戻して、ね、でそうすることによってひなさんは戻ったけどもこの世界はまた雨になってしまったって、ね、そういう、だからトレードオフの関係になってるっていうことですね。でこのトレードオフっていうのが、まあ、一方の人が一番いや怖いですけど、いやそれはダメでしょってねダメでしょっていう話で話でこれはトレードオフの関係じゃないでしょっていうのが一方の人があの映画に対して持った最大 の不満っていうか、なんですよ。だけどこれものすごい一方の人だけが持つ不満であって、一般の人にとっては、まあ、そもそも一般の人はほとんど菅さんと同じ立場だからあくまでも悲願なんてお話で、ね、でまあ新海監督の絵はものすごく綺麗だけど、ああ綺麗だよねって話になって、だからあの時、このみんなの幸せと自分の幸せをトレードオフにしたっていうことに関してはまあもともとそんな全てお話なんだからってね、それほど話題にはならなかった、ほとんど誰も話題にしてなかったですね。だけど一方の人にとってはこれ大問題なんですよ。で他人の幸せと自分の幸せっていうのはどちらかを選ばなきゃいけないような関係なのか、志願と悲願っていうのはそういう関係になってるのかっていうね、いう話であって、でまあそうじゃないだろうっていうねそうじゃないだろうっていう話で、でそれで、でまあそれでも最後ね、3年間終えて、まあ、穂高君と雛さんが再会して、それで穂高君は何やか言っても我々は絶対大丈夫だって言ってでどう考えたら大丈夫じゃないだろうってね、どこがどう大丈夫なんだろうってね。でそれで私、まあ、これは大人、私みたいな大人だけじゃなくて私の友人 の小学校の女の子が一緒に見てね、大丈夫っておかしいってね、だって今雨が降り続いていてもう止まんなくて、で穂高君も日向さんもあの雨の中に沈んでいくだろうってね、非常に小学生の女の子が見抜いてましたけどね、そういう話で、だからこのトレードオフっていうところがちょっと大問題で、で我々にとってじゃあどういうことなのかっていうと、だから、今3つあるわけね、世間っていうのと新海監督と一方案とこれ三つどもえの関係になっててでどういう関係かというと、世間の人は悲願点なんてものをそもそも信じないっていうね。で新海監督はあの人は新海監督の昔からのファンの人はねご存知のように、で私もちょっとプライムビデオでささっと見ただけなんですけども、やっぱりこの悲願というものを大問題としてきたね、してきた。で穂高君がそもそも家出してきた理由もその島の離島で、向こう側が見えるような光が差してきて、でその私自分はその光の中に入っていきたいんだってね言って、ここでも光なんですよ、うん、だから光っていうものが 悲願っていうものの一つの象徴なわけなのね。で穂高君という人はものすごく強い憧れをその光に描いて抱いて、でそれでその光を追いかけて東京来たんだけどもひどい目にあってあのいつの間にかね菅さんに拾われてって感じになってたんだけども、でだから新海監督っていうのは人はその悲願を強烈に求める人なわけね。なんだけどもやっぱりこの悲願と志願との関係が新海監督まだ分かってなくて、でそれがちょっと一方の人にはものすごい不満だったところですね。一方の人にとってはだから世間とも新海監督とも違っていて、一方の人にとっては悲願というのは実在する、ね、実在します。で ここで世間と全く違う態度ね。で新海監督とどこが違うかというと、悲願と志願っていうのをトレードオフの関係とは我々は考えていないんですよ。だから他人の幸せか自分の幸せかのどちらかを選ぶって話ではなくて、我々の中に悲願と志願とそれが両方ある、そういう立場で、だからみんなの幸せのために自分は自分を犠牲にして、自分は悲願へ行く、ね、まあだから人柱とかねそういう言い方してましたけども、人柱ってことは要するに自分が犠牲になるって話じゃないですか、ね、で自分を犠牲にしてみんなの幸せのために悲願へ行く、でそれをたまらなく思った穂高君が引き戻してくる、で引き戻してくる時にこれから先は自分のことだけを考えてって言って言うわけなんですよ。でそういう関係なわけね。だから自分のことだけを考えるとこちらに戻って、みんなの幸せを考えると向こうが行くってね、そういう関係なんですよ、新海監督にとってはね。だけど我々はそこは大反対で大反対で我々にとっては悲願と志願っていうのはそういう関係ではなくて、今この私の中にこの両方がある、そういう立場なのね。でそうなんだけども、だからそこが我々と一方案が、世間とはもちろん違う、で新海監督のも違う、ね、新海監督と同じのは悲願というのは実在するという点では全く同じですね。だから悲願と志願との関係においてはちょっと新海監督にはちょっと賛成できないというそういう関係ですね。はい、でそれでね、でそうなんだけども、でもあの映画の中でいろんなヒントが隠されていて、ちょっと去年読みきれなかったヒントが一つが透明な体っていうのがあって、でこちら側から向こう側へ行くときに体が透明になっていく、ね、でこれは瞑想やってる人にはピンポーンって話なんですよ、ね、で、ここら辺からね、ちょっと瞑想の話に持っていきますけども、あのね、でどういうことかっていうと、例えば、ある瞑想をしていろんな経験をする、いろんな経験をする、私だけじゃなくてみんなにやってもらって、でまあいろんな、フィードバックが来る、ね、それはちょうど科学者がいろんな実験をして、いろんなデータが集まってくるのと全く同じなんですよ、ね、でそれで科学者の人はある理論とかある仮定とかを立てて、でそれでいろいろ実験して、でいろんな数字がわーわーわーってきて、でその時にこの自分が科学者が最初に持っていた仮定とか仮説とかあるいは理論とかとうまく完璧に合致する データの数字が出てきたら、あ、やっぱりこれは正しかったよねって話になる。だけどもとんでもない変なデータが出る、とんでもないで変なデータが出る。この最初の仮説と真正面からぶつかっちゃうようなデータが出る、ね、でその時に絶対やっちゃいけないのはこのデータを隠しちゃうとか、データを勝手に数字を変えるとかねまあそれをやったらもう全部終わりなわけですね。だけどもこの何とも言えない不愉快な数字が出るわけなんですよね。アンカンファタブルなね数字が出て、なぜ不愉快かっていうと、これを認めてしまったら最初の仮説とぶつかっちゃうからなんですよ、ね、だけども本来やらなきゃいけないことは、これは実験してこういうデータがちゃんと出ちゃったんだから、このデータの意味をもう一回考えなきゃいけなくて、ってことは最初に立てた仮説が間違ってたって話で、じゃあそしたらこのデータを説明する全く新しい仮説は何なのってことを考えなきゃいけないっていうことなんですよね。でそれで瞑想っていうのはこのデータを集めるのと全く一緒なのね。でそれでどういうデータが出てくるかっていうと、瞑想していると光が見えてくるっていうデータが出るわけねそれから体が透明になっていくっていうデータがもう出ちゃうんですよ、ね、それからなんか微細なエネルギー、なんかわけのわかんないエネルギーが体を満たすっていうデータも出てくるわけ、ね、それが瞑想を通して出てくるデータじゃないですかね、皆さんの、ね、で今まではそういうデータが出てきても、まあ、そうなのって話になって、何のこのデータを読み解く新しい理論っていうのが全然なかったんですよ。ね、で私自身もで私なんか微細な感覚っていうのを強烈に言ってる張本人なんだけども。私も説明今までやっぱり説明しきれなかった。これがものすごく瞑想において大事だよねってことは当然分かってたし、で、まあ、ワンダーメソッドっていうのは、まあ、皆さんご存知のように、瞑想が深く入っていくためのいろいろ改善してマンダラメソッド自身が、改善してきた、ね、最初はもうアナパナサティだけだったんです、十何年前はね。だけどそうすると全然みんなこれ集中できないんで、やっぱりちょっと慈悲の瞑想をやってね、ちょっと心を落ち着けた方がいいんじゃないのっていうんで慈悲の瞑想をやって、でもそれでもなんかあれなんで、どうも体のね、をまずは体の微細な感覚を感じることによって、まあ、あるなんか場所に入るとそこには慈悲があるよねっていうね、まあこれはもうほとんど直感的なあれだったんですけども、ことで微細なエネルギー微細な感覚を感じるのが大事だよね、そういう瞑想をまあ入れたんだけども、私自身もまだきちんこれをすることで、深い瞑想に入っていく、これをすることで慈悲っていうものが持ちやすくなるっていうことは一応なんていうか実践的には説明つくけども、なぜそうなのかいまいち説明しきれてはいなかったわけね。でもまあそうやっていくうちに、まあ、いろんな、データが出る。でそれと全く正反対のデータも出るわけ。どういうデータかというと何にも感じないっていうね何にも感じないっていう強烈なデータ、これもまたちゃんとある意味のあるデータじゃないですかね。だからある人にとっては 全く何も感じないっていうデータも出る。で、ある人にとっては強烈に感じるっていうデータも出る。じゃあこれは何を意味するの？で、ある人にとってはもう光が見えてしょうがないんだけど、この光は何なんですかっていうのも出てくる。で、ある人にとっては体が透明になっちゃったんですけども、これ何なんですかっていうのもある。とか、ある人にとっては体が膨れてしまうっていうの、これもあるでしょ。体が、私の体ってこのね、皮膚の、の中だと思ってたのが、なんか体が膨れてしまうんだとかね、そういうデータもあるんですよ。ね。で、だからそういう生なデータがバンバン出てきちゃって、で、それを説明する理論が追っつかなかった。ある程度まで説明したけども、まだ説明、まあ大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。説明できなかった。で、ところが、どうもね、このひなさんの透明な身体っていうのがちょっと私にとってすごいヒントで、で、まあこれはね、ある私の友人が似たようなことをね、語ってくれて透明になったっていうね。で、その話を聞いてもちょっとピンとこない部分があって、だからこれは全体として一体何を意味するの？何なのこれは一体？ね、微細な感覚を全く感じないという人が結構たくさんいる。で、微細な感覚を感じるという人もいる。でもそもそも微細な感覚は何なの？何を一体我々は感じてるの？で、それが非常に瞑想が深く入っていく鍵を握るとも、それも分かるんだけども、じゃあそもそもそれは一体何なのよってね、話になって。で、そこがうまく、今までは説明つかなかった。っていうのが実際のところだったんですよ。ね。で、で、ようやくね、見えてきたこと、がたくさんあって、で、それを今日はね、ちょっとお話し、したいと思います。いいですか？あのね、その一つのヒントが、実は阿弥陀仏さん、阿弥陀仏なんですよ。阿弥陀仏。ね。生阿弥陀仏ですよ、もちろんね。浄土系仏教において最も重要なもの。ね。で、この、まあ浄土系仏教っていうのはもう、座禅とかしないで、で、この私っていうのはもうどうしようもない煩悩具足、その煩悩具足ってどういうことかっていうと、時々煩悩持つって話じゃなくて時々煩悩持つって話じゃなくて、もうすでに最初からここに煩悩がインストールされてるっていう、そういう意味なんですよね。時々私嫉妬を感じちゃうって話じゃなくて、もうジェラシーがもうここにインストールされてて、何を見てもジェラシーを感じてしまうっていうね、いう、もう怒りがインストールされていて、何をどんな人、これも腹が立つし、これも腹が立つし、みんな腹が立つっていうね、そういう話なんですよ。ね、そういうもうどうしようもない自分ねがいて、この煩悩が完全にインストールされてどうしようもない自分だから、この私がちょっとぐらい座禅したってどうにもなるわけないだろうということですね。で、それに対して阿弥陀仏っていう人がいて、ね、 でこの阿弥陀仏に助けてくださいっていうことによって、このもうどうしようもないこの自分が救われるんだ、ね、でまあこの煩悩具足の方はまあわかるじゃないですか、これも自分だしね。ではまあみんなあの社会的にはね、まあそんな私悪いことしませんっていう顔してるけどもまあよく見たらもう山ほどもう本当にそういう、煩悩が完全にインストールされた、ね、状態であるわけね。でそれに対してじゃあ阿弥陀仏どこにいらっしゃるのって言ったら、もう遠い遠い西の方の西方浄土の、ね、にいらっしゃるんだよって、ね、だからこれは完全に断絶してるわけですね。私がいるこの、煩悩具足の煩部としての私と、でそれから遠い遠いとてつもなく遠い、西方浄土の阿弥陀仏とですね。でもその阿弥陀仏に全てをおすがりして南無阿弥陀仏って言った途端に救われるんだよっていう話ですね。でまああの世の中がまだ素朴な時代だったらば、まあこういう話は受け入れられる、受け入れられたわけですね。でそれはやっぱり、実際に救われたっていうね感覚があるからですね。だからまあ浄土真宗とか何か日本最大の仏教教団になって、ちょっと政治的な力を持ちすぎたんで、ちょっとねいろいろあの日本の、トップの人たちがそこを恐れていろいろね二つに分けたりとかね、いろいろした、まあ日本の仏教の中で、最大のパワーを実際持ったたりしたわけですね。だけども今は今の時代ではそれがなかなか信じられないっていう話、お浄土って本当にあるの、南無阿弥陀仏って言えば本当に往生できるのね。そこが信じきれない、ね、でそうなんだけども阿弥陀仏っていうものの、もうちょっとそれは言語的にはどういうことなの。でサンスクリットはアミターバブッダですね。アミターバブッダをアミダブツってやっただけで、でアミターバっていうのはどういう意味なのかっていうと、測ることが、測るってね、カリグレートね、することができない光の仏。だからそれを直訳すると無量光物っていうね、無量量っていうのを測るで、測ることができない光の仏で、それとほぼ同じ意味のがアミターユスって言って、アミターユスだとこれは測れないんだけども、何が測れないかっていうと寿命が測れないね。だから寿命が測れないほど長い長い寿命を持っている仏様ですね。だから光っていうことと、でそれからもう死んでも死なないっていうね、死なないって話ですね。不死なるものですね。っていう仏様が、いらっしゃるよねっていう話なんだけど、問題はどこにって話でどこにいるのっていうねどこに、でその答えはもちろん西方浄土ってなるんですけれどもね。でこれがまああるわけですね。そうまあこれは別に私の意見じゃなくて、これはねサンスクリットだったらそうなるわけで、だからここら辺になるともうビンビン来ませんか。もうビンビン来るでしょ。この要するに今何言ってるかというと、 今いろんな今データがあるわけで、そのデータが何を意味するかのを今考えてるわけね。でそのデータの一つとして阿弥陀仏の、元々の意味は計り知れない光の仏なんだってこと、計り知れない寿命の仏なんだってこと、ね、それからひなちゃんの体が透明になって悲願へ飛ぶってこと、それから一方案の関係の瞑想者が瞑想すると微細な感覚を感じるってこと。だけど、ね、ある人は何も感じないってことね。それから光がチラチラと見えているってこと。それから体が透明になっていくとか、体が膨れ上がっていくとかね。もうほらこれだけテーブルの上に並べれば答え見えちゃうじゃないですか。どういう答えが見えてます？そしてさっき言ったように、我々と新海監督との違いは、志願と悲願というものをこう2つに分けて、これをトレードオフの関係にして、どちらか選ばなきゃいけないというところで穂高君と日奈さんは悩み悩んだ。だけれども我々はそうじゃない、あれはトレードオフの関係ではないっていう、ね、いうことなんですよ。で、じゃあ我々にでそれが今、テーブルの上に乗っかってる全データなんですよ。全データ。じゃあこのデータをどう読み解くか、ね、もう。じゃあどういうことかっていうと、我々はね、じゃあ自分とは何かっていうところで、自分っていうのはこの、この皮膚に囲まれた、この肉体ですね。肉体ね。でその中に脳みそがあって、で脳みそが働くことで、意識活動や、感情がそこから生まれてくる、ね、でこのいろんな意識活動や感情は、まあ、時々暴走するから、暴走するからこれをコントロールしなきゃいけないよね。でこの、意識活動は非常に物事を、歪んで自分勝手に、受け取るから、認知が歪んでるからきちんと認知を、矯正しなきゃいけないよね。で心はあちこち行っちゃうから、生かさないようにここへ落ち着かなきゃいけないよね。で我々怒りとかジェラシーを感じちゃうから、それを感じないように、それを少なくようにコントロールしなきゃいけないよね。っていうのが、まあ普通の瞑想とか修行とか言われてるものですね。大体その範囲で全てがマインドフルネスだろうが何だろうが説明されています。ですよね。まあ心理学の方でもみんな大体、まあ、この範囲ですね。だからそこからは要するにそれだと悲願というものを必要としないわけなんですよ。悲願というものを一切必要としない。でいくらなんでもちょっとこの頭だけでいろいろなんか調整するのはちょっときついから、じゃああと何があるのって言ったら本当この体なんですよ、ね、体なわけね。でそれで、この頭だけで頭脳だけで何かしようっていう人に対して、この体の方を何とか、 コントロールする、ね、で多くの人にとって体っていうのはあの実際に理解できるから、でこの体を何とかするっていうのは非常に分かる。でこの例えばこの体がを通して大自然と一つになるとか、でこの体の中を流れている水は大自然を循環する水だとか、でこの例えばこの内臓っていうのは、何も語らないけれどもこれは沈黙の何かの知恵があるとか、ね、とかこの心臓っていうのは私が心臓を動かしているわけじゃないけども心臓は大自然によって動いているとか、ね、そういう説明ですね。だからどういうことかっていうと、この意識活動や感情をなんとか、それがどうしても暴走するからそれをなんとかコントロールしよう、ね、そしてあとここ暴走しがちだからあとはこの体をの方に行けば体に、いろんな自然の知恵があるから、この体を、そういうふうに見ていこうっていう、ね、いう話なんですよ。まあ、体の中の知恵を探るっていうね言い方をあるヨガの人たちはしますけれども、でまあそれで自己観察をしていこうっていうねいう話をしている。で これに何が欠けてるかっていうと、当然悲願っていう考えは一切ないんですよ。わかります？悲願っていう考えは一切ないわけね。ないんですよ。すべてやっぱり世間の常識からほんのちょっとだけ、まあ世間の常識ほぼ同じなんですよ。世間はもう わけわかんないまま、ね、心が暴走しちゃってますけども、まあ一応この暴走はに気づいた上で、この暴走を何とかしようっていうそういう話だから、そこはちょっと違うし、で世間も頭がうわーってなると、まあ、しょうがないから、まあ、体を動かしてちょっとあの、リラックスしようってことで、ね、それで、この体の中に何かあるよねっていうところまでは一緒だから、だから体のところに何か知恵を求めていくっていうのは、まあ、世間には受けるわけなんですよ、ね、だけどもこういう考え方そのものに何が欠けてるかっていうと、悲願っていうのは一切ないし、それから体が透明になるってのも一切ないし、で光の問題も一切ないし、一切ないんですよそれは、ね、でこれは絶対に話さないことなのね。でところがまあ私がミャンマーとか行って瞑想メソッドをやった場合に何が感じたかというと、別に心臓を動かしている大自然の力とかねごめんなさい、それは心臓を動かしている大自然の力っていうのはちょっと仏教瞑想の中にないでしょう。そんなのはないでしょうとか、あなんかあ ここの中の水がなんか大自然と循環してる、いや そんな瞑想もないですよ本当にないんですよ。であれは何だったのかなってね、つまりあれはヨガの人も言うあれだってごめんなさい、ヨガスートラの中にないですよそんな話で。ヨガスートラの中には何があるかっていうと、もう心を死滅させる、で心って普段のこのモンキーさんですよ、モンキーさんを死滅させた時に全く違う意識があるよねっていうことしか言ってないですよ本当に。 いや心臓を動かす大自然の力って出てこないって、本当に羽根修行の中にも出てこないし、ヨガスートラにも出てこないし、普通の仏教瞑想やったってそんな話出てこないし、だからなんかね、今盛んにスピ業界でやってることってどこにも根拠ないんですよ、実を言うと。本当に、どこに根拠があるわけ。 で散々一方案がやってることなんだって言われるけども、私は全部根拠ありますよ。本当に般若心経に根拠あるし、でいろんな仏教の瞑想に全部根拠あるしね、ヨガスートラにも根拠あるし、でなぜかというと、般若心経だろうがヨガスートラだろうが、その根幹に流れているのはやっぱり悲願なんですよ。悲願なんですよ。でこの悲願っていうのが現代人にはどうしても受け入れがたいんですよ。受け入れがたいわけ。だからヨガスートラが読めないの、だから般若心経が読めないの、だから法華経が読めないの、だから浄土経典が読めないので、それで心臓は大自然が動かしてるといきなり、そんなことどこにも書いてないこと言い始めるんですよ。本当に、いや心臓は大自然を動かしてるってなんでこんな言うかと、私がかつて言ってたからなんですよ。私も禅宗だけをやってた時にそういうこと言ってたからね、わかるんですよ。だからで、それで私がミャンマー行って瞑想を教わって、瞑想を教わるといろんなデータが出てくるわけね。でそこには心臓を動かしている大自然の力なんか出てこなくて、何が出てくるかっていうと、やっぱりこの微細な感覚だったり透明だったり、あるいは光だったり、ね、そういう全く新しいデータがバンバン出てきちゃって、でそのデータに圧倒されちゃって、でここに何か鍵があることは分かっても、でもその鍵の意味がずっと説明しきれなかった、ね、じゃあこれは何を意味するのってことね。いいですか。だからこれはヨガスートラにしたって、般若心経にしたって、法華経にしたって、正法眼蔵にしたって、浄土経典にしたって、みんな前提にしているのはやっぱり悲願なんですよ。悲願なので、これが現代人にはピンとこないから、だから全部読めないんですよ、その経典が。でその上で自分が理解できる範囲で何とかやっちゃうから、まあ、せいぜい逃げ口がこの体だったわけね。体でなんかボディーワークをしてね、ね、この体っていうのが大自然の一部だよねってね、いうぐらいしかできなかったんですよ。だからそれだとやっぱり本当に正当的なスピーチの流れとは断絶しちゃって、なぜかっていうと、正当的なね、ヨガスートラだろうが般若心経だろうが浄土経典だろうが法華経だろうが、そういうものが前提としていたものを受けられないから。でその前提としていたものは何かというと悲願であって、でどういうことかっていうと、この私の中に志願と悲願が両方あるよねって話なんですよ。これはこれで全部解けます、いろんなことがね。で、でこの志願と悲願っていうのは確かにとてつもない距離で離れている、これ全く違うものなのね。だからこの志願の、何とか、して悲願に到達するって話ではない。昨日も出てきたけども、私にはたくさん煩悩があるから、この煩悩をだんだん消していけば、到達するって話ではない。 そのために、阿弥陀仏っていうのはとてつもない遠い西方浄土にいるよって設定してるわけ。ねえ、ここから歩いて1時間のところだったら歩けばいいじゃないですかね、阿弥陀様に会うためにね。だけど歩いて1時間のところにではないから、そういうテクテクテクテク歩いていけるようなところにはいないわけ、阿弥陀様っていうのは。つまり今までの方法でではできない。じゃあそれは永遠にできないかというと、そうではなくて、この全く違う2つのものが同時に私の中に存在しているっていう話なんですよ。いいですか。で、そして我々が瞑想した時、瞑想する時に何が起こっているかっていうと、この、次元が変化してる、チェンジするって話なのね。いいですか。で、今まで、今最近言い始めてるんですけども、まあ、私も今までの微細なエネルギーの説明の仕方がちょっとミスリーディングだったなと思ってます。つまり、まあ私はやっぱりこの右の手のひらね、右の手のひらの中で微細な感覚を感じてくださいっていう言い方をやっぱしてきました。ね、で、この皮膚のところに、ね、5本の指の中に、で、この手のひらの中に。で、そうなんだけども、いいですか？皆さんの右の手のひらは、当然いろんなものを感じてきたわけですよね。これ、つねったら痛いじゃないですか。ね、時々やけどして、熱かったじゃないですか。ね、切っちゃって、ね、痛かったじゃないですか。ね。で、なんか柔らかいものに触ったら、あ、気持ちいいなとかね、あって。で、散々、皆さんの右の手のひらはいろんなものを感じてきたわけですよ。ね。なんか怪我してうんじゃって、ぼーっとなんか熱い、なんか何とも言えない感じがね、あったこともあるだろうし、ね、で、そういう皆さんの右の手のひらが何十年間にわたって、感じてきたことと微細な感覚っていうのは全く違うでしょ。全く違うものなんですよ、ね、どういうことなの。それは右の手のひらで感じるんだけども、皆さんの右の手のひらがずっと感じてきたようなものとは全く違う。どういうことかというと、この私の中に志願と悲願の二つがある。私の中にもっと言うと二つの体がある。二つの体があるって言った方がより正確なの。ね、で、一つの体はもう私らがよく知ってるこの体ですよ。ね、この皮膚の内側の体。ね、で、これはまあよく知ってる体なんですよ。ね、で、微細な感覚っていうのはその中で探そうとしてもないんですよ。ゼロなんですよ。だからこの体しか知らない人にとって微細な感覚を感じることは不可能です。だから全く感じないっていう人が結構出たんだけど、それは非常に正直な話で、その人たち本当に何にも感じないんですよ。なぜかというと今までの体の中を探してるからですね。ところがそうじゃなくて、私らがよく知っている体とは全く違う体がある。これは全く違うんですよ。で、その全く違う体へ向かう方法の最初の第一歩が微細なエネルギーを感じることなの。なぜかというと微細なエネルギーが、もう一つの体の中を満たしているから。だから微細なエネルギーを感じることによって、我々は今までの体から 全く違う体へジャンプすることができるっていうことなのね。いいですか。そして今までの体っていうのは、地水火風のね4つの要素でできている、4つの要素でできている。で、四大分別感っていうのはこの地水火風の4つの要素で今までの体はできているよねと観察した途端に、我々は地水火風でできている体の外に飛ぶんですよ。ね、で、そして その体は、微細なエネルギーの体であり、そこまで行ったら光は見えます。チラチラと。チラチラ、チラチラと見える。なぜかというと、もう、ここはもう光の世界だから。で、その時にも体の形っていうのはないから、世界全体が光になっている。で、その時にもう、この今までの体は、もう自分じゃなくなっているから、この体が、透明になっていくのね。で、ダイゴスとしての私でも、もちろんこっちだから、だからダイゴスとしての私っていうものが見えた人にとっては、今までの体は一気に透明になっていく。だけども、この体を自分だと思っているから、この自分の体が透明になったら自分は死ぬってことになるから、とてつもない恐怖に襲われるんですね。で、そういう話なんですよ。ね。だから今までのこの体には形があって、そして今までの体ももちろんいろんなものを感じてきた。だけどここには光は一切ないわけね。微細なエネルギーもないわけ。で、今やってるボディーワークっていうのは結局ここしか問題にしてないんですよ。この中で何とかしようという話なんですよ。だから日本はボディーワーク一切やらないのはそのせいで。ここには何もないから。だし、これをそこでボディーワークやれなんてことどこにも書いてないんですよ。ね、で、林信吾は何やってるかというと、私らは今までのこういう形あるものなんだけども、同時に我々はこっちね。で、こっちはもう空なるものです。形がないわけ。だから私っていうのは、こういう形がある存在であると同時に形がない存在であり、形がない存在であると同時に形がある存在であり、色即是空、空即是色ですね。ですか。で、羽根真空って全部こっちの世界のことを言ってるでしょ。ムームームーム、クークークークってね。で、ヨガスータラもこちらの心が死滅したらこっちに移るよって話で。で、そしたらその時こっちの体は透明になっていく。透明になっていく。そしてこっちの、体は、光の身体になっていく。光はこっちにしか存在しない。こっちにはなくて。で、微細な感覚でもこっちにしかなくて。だから微細な感覚っていうのは、この古い体から新しい体へ移行するための最初の第一歩だったわけね。だけども、ある人たちは新しい体って分かんないから、古い体の中でせっせか、微細な感覚を探して結局見つからなくて、何も感じないって話になって、まあそれはと当然そうなるんですよ、ね、だけど私らが問題してるのはこっちで、新しい体で、うん、そしたらこれは光の世界で、これ光の世界というのは、これ別にシンボルでも例えではなくて、実際に目に見える光の世界で、圧倒的な光の世界で、ね、で、これを象徴しているのが当然何ですか、阿弥陀仏ですね、阿弥陀仏。 数えきれない、ね、光がここにちょこちょこってあるんだったら数えきれちゃうんだけども、あの当然数えきれない、だって全世界が光なんだから。だから全世界が光だったらば、ねえねえ、ゆるりさんの光だったら適当に数えられるけども、全世界が光だったら数えられるわけないじゃないですか、ね、だから無量光物、数えきれない光の仏っていうのはなぜかっていうと、この光の世界全体が光だから、当然それは数えることができなくて、そしてそれ全体を仏と呼んでるだけなんですよ。でそれはアミタイウスでね、それは当然寿命は計り知れない、当たり前じゃないですか。でこの今までのこの体、こんなのあとはあと何十年生きるか分かんないですよ、本当にね。あのどうせこんな命は死んじゃうに決まってんだから、だからこれは限りある体、寿命であって、だけどもこっちは寿命は一切ないわけね、一切ないんですよ。でそういう、2つの次元を我々は同時に生きている。そしてこっちの次元から向こうの次元へ、飛ぶためのメソッドが、実は瞑想なんだって話で、この2つの次元を生きているっていう大前提なしに瞑想したって何の意味もないよねって話じゃないですか。でこの2つの次元を生きているってことを分かれば、瞑想する意味も分かる、ね、だから当然瞑想することによってこっちの体の方へ入っていく、ヨガっていうのはもともとそういうものでしたね。今までこれが自分だと思って、ね、でこれが自分だと思って、でこの自分は非常に体が硬いから体が硬いからちょっと体を柔らかくしようってね、なんていうのがヨガであるわけないじゃないですか、ね、足開かないか足が開脚できましたってね、そんなのヨガであるわけないじゃないですか、ね、でそうじゃなくて、そういう体をの訓練をしながら、アーサナをしながら、プラナヤマをしながら、実は私の体の本質はこっちなんだよねっていう、古い体から新しい体へ飛ぶため、飛ぶことをヨガではやってる、ね、だから当然ヨガの、まあ、一つのヨガクラスの最終目的は、最後のシャーバーサナでね、シャーバーサナって何でしたっけ、死体のポーズじゃないですか、ね、死体って何が死ぬんですか、で古い体が死んじゃうってことでしょ。古い体が死んで新しい体になっているってことですね。だからそれを毎回のヨガクラスでやっている、ね、何も足を開くためにやってるわけじゃないし、こういうちゃんとテキスト読めばこうとしか読めないんですよ。でこう読めばテキストが本当に整合性を持ってドンピシャ読めるんですよ。だけどもその前提となる、この、悲願っていうのがピンとこないから、だからどうしてもみんなピンとこなくてわけね。だけど今我々だったら、悲願へ入っていく方法を分かっている、ね、微細な感覚から、光の身体、透明な身体、ね、っていうことですね。でね、だからそれは当然、 この新しい体の方に移行したらば、そこは透明な身体であり、光の身体であり、で微細なエネルギーの身体であると同時に、そこはもちろん慈悲のを本質としている、そしてもちろんマインドフルネスを本質としているわけね。だから当然阿弥陀仏ブッダっていうのが、慈悲の仏であるのは当たり前で、でそれは、マインドフル、見ることが自在な、菩薩、観自在菩薩が観音様であることは当たり前で、ね、でそういう関係になっています。だから、でこの2つの次元があるときに、この古い次元の中の努力によってここへ到達するって話ではないってことね。でそれが自力ではないってことの意味ですね。自力ではなくて他力なんだってことね。だから、煩悩具足である人間のその煩悩を一つ一つ、少なくしていくことによって、向こうへ飛ぶっていう話ではなくて、なぜかというと、それはもう煩悩が具足っていうのはまさにインストールされてるんですよ、ね、インストールされてるものをそんな減らすことなんかできない。だってインストールされてやってるんだから。我々はどうしてもジェラシーを感じるようにできてるんですよ。どうしても怒るようにできてるわけ。どうしてもこの見方は全部私の見方なんだから私の見方なんだから客観的には見れるわけないんですよ、この世界というものは。でみんなはみんな自分の見方しかしないんだから、世界を客観的に見るのはできるわけないじゃないですか、ね、みんながみんな自分のストーリーの中を生きてるんだから。で今までだったら声のでかい人だとか、あるいはメディアとかね、そういうのが一つの見方をワーンとやって、それがまるで客観的な正しい見方であるかのようにしてきた。だけども実際のところ世の中っていうのはいろんな見方があって、でこのたくさんの人たちの発言が今まで聞こえなかったわけね。もう圧倒的な大新聞だとか圧倒的なテレビだとかね。だけど今はそれぞれの人たちの発言が直接 SNS を通して聞けちゃうから、聞けちゃうとどうなるかっていうと、大新聞とかテレビ局っていうのは客観的なことを言ってるわけじゃなくて一つのストーリーをただ話してるだけなんだなっていうことが本当に見えてくるわけですね。本当に見えてくる。でこれは大新聞の人たちによってものすごく不愉快なことのはずなんですよ、ね、みんなが自分のストーリーに従ってくれないから、ね、あいつが悪いって言って、あ、そうだ、あいつが悪い、あいつが悪いってみんな言ってくれてたのに、それはあいつが悪いっていうのはあんたの勝手な味方でしょっていうふうにね、入っちゃいますからね。今ね、今ね、アメリカとかちょっといろんなひどいこと起こってるけども、なんか私もちょっと一方的なものの見方に賛成できなくて、なんかちょっと変なんじゃないのってね。なんかなんか一つの物語を作っていこうとするんだけども、なんかちょっと怪しいよね。で今かなりその怪しさが分かってきちゃってね、まああんまり言うとちょっと差し支えがあるから言うけども、ね、どうもヒーローと祭り上げられた人が実はとんでもなかった人だったってことがだんだん分かってきちゃって、でもそうするとこのストーリーのためにはこの不都合な事実っていうのは隠さなきゃいけない。 今まで隠れてたんだけども、この SNS が発達した時代だとこの不都合な事実を言う人がバンバン出てきちゃって、何じゃこの大新聞が、みんなを信じさせようとしたストーリーそのものが実は勝手に作ったストーリーだってことがもうバレちゃった、ね、そういう話ですね。だからこの私が煩悩を減らすとか、この私が客観的にものを見るとかっていうこと自体がどう考えたってできなくて、そういうものの努力の果てに、ジャンプするのではなくて、そうではなくて、我々はとにかくジャンプする。もう一つの体の方へ。でもう一つの体の方へジャンプして、これが私の本質なんだって分かった途端にジェラシーっていうものはなくなる。ジェラシーを持つこと自体がもう無意味になるからですね。で恐怖っていうこともなくなる。なぜかって恐怖、このこっちの古い体の世界っていうのはもちろん恐怖なわけですよ。でなぜ恐怖かというと、当然この古い体っていうのは非常にか弱いもので、すぐにダメになっちゃうもので、だから基本的には自分がいつ死んじゃうか分かんないっていう恐怖をいつも抱えている、ね、だけどももしこっちが本当だと思った分かったら、これは死ぬってことはもうないんですよ。無量寿物だから寿命というのは長いわけ。長いって話じゃなくて、もうちょっと長いね、長いってことじゃなくて、もう測れないってことですね。だからこれが分かんない限り死んでも死なないってことは分からない。だから当然もう恐怖がない。で私らにとってもちろん自分が死ぬことと、あとまあ自分が愛する人が死ぬことがものすごく恐怖で。で自分の愛する人ももちろん肉体はやがては消えていくんだけども、だけどそれは単に肉体が消えたというだけであって、愛する人が消えるってことはありえない。だから愛する人の肉体が消えそうになっても別にパニックになる必要は全然ない、ね、でかえって愛する人の肉体が消えることによって愛する人の本当の本質が見えてくるってこともありえます。で今までは愛する人の肉体の中に愛する人はいると思っていたから、そしてその愛する人の肉体がだんだんだんだん衰えてきちゃって病気になって、ね、いつ死ぬか分かんないというのはもう非常に不安で不安でしょうがない。だけども愛する人はその肉体の中にはいないということが分かれば、まあそこまでにその肉体に執着する必要は全然ないないし、である日その肉体が消えたとしても別にその消えたってことがある種する人が消えたってことではないから、だから何も恐れる必要は一切ないですね。だから仏教のねお葬式ってあれ何やってんですかねっていつも前もうどの宗派も同じことしか言ってないんですよね。そこのあなたたちの愛する人の肉体は消えたけども、それは大きな光の中に入っただけであって何も消えてない。要約するとこういうことしか言ってないのよ、本当に本当そうですよ。でそれを実感させるためにお葬式やるわけで、ね、だから、だからこの、私らの2つの体、古い体と新しい体で、ポイントは私らは古い体から新しい体へ意識的にジャンプすることができる。そしてまた戻ってくることもできる。ひなさんと違って行ったっきりとか無理やり戻ってくるとかっていう話ではなくて、私らは古い体と新しい体を同時に生きる。 それが第四図と第五図を同時に生きるってことね。それはもちろん第六図なんだけども、だからこれは全然トレードオフの関係ではないってことですね。で、その新しい体の特徴として、まずは一番最初の取っかかりが、微細なエネルギーですね。だけどこの微細なエネルギーってことの意味が、今までの私もちょっと しきれなくて、まあエクアトロールさんもアライブネスっていう言い方ぐらいしかしてなくて、まああの人もまああの人自身は感じてる人 でその上で、ね、周りの人にも皆さん感じてくださいって言ってますけどね。でそういうことを通して私らは、仏教の瞑想っていうのは何をやってるのかって言った時に、まあ例えば呼吸に集中して、でジャーナっていう状態に入っていく、ね、でそうするとそれを聞くと心が今までお猿さんのように揺れ動いていたのが動かないで一つの、一箇所に動かないようになった。でだからそれをコンセントレーションというね英語を使うんですけども、全然そういう話ではないんですよ。でジャーナに入るっていうのは主観的に言うと全く別の部屋に入るっていう感じなのね。でこれは私はもう最初からそう感じたんだけども、別の部屋に入るってこれ一体どの部屋に入ったのよってねどの部屋に入ったの、で別の部屋があるなら聞いたこともないしね。でだけどコンセントレーションっていう感じでもないし、全く違う部屋に入った。でその違う部屋が存在するってこと、我々はそこへ入れるってことで、入った途端に全ての問題が解決しているように見えるってこと、そしてこの別の部屋っていうのはどうも光があるってこと、で光にはいろんな種類があって、でこの いろんな種類の光を自由に選べるってことですね。インテリアだとホワイトの光とかね、赤い光とかね、黄色い光って ね念ずればその通りになるんですよ。これ一体何なのよこれはってね、こんな話聞いたことないし、ね、でその時に体、自分の体っていうのはもう古い体はなくなって、当然透明になって、で古い体が透明になっても自分は死なないってことですね。まあヨガの人たちよく言うじゃないですか、シャバサナになってなんか透明になりそうなんだ、怖くなりましたってね言うじゃないですか。でみんな怖くなったんだ、こっちへまた戻ってきちゃうんだけども戻ってきちゃうんだけども、だって透明になるってことの意味を教えないからね。だけどもまあ、透明になっても全然危険じゃないわけですよね。透明になるのは古い体が透明になっただけであって、新しい体として蘇ってるからですね。でこういうふうにすれば、説明すれば、今まで瞑想っていうことで出てきた全てのデータを完璧に説明つくんですよ。私がミャンマーで経験した全ての経験も、それから皆さんにやってもらっていろんな出てきたフィードバックが出てきた経験も、そして、それぞれの、ね、瞑想のテキストに書かれていることも、法華経に書かれていること、浄土仏典に書かれていることも、ね、だから阿弥陀仏っていうのがなんかどっか遠くにいる、ね、なんか非常に、ね、経験、ね、慈悲深い仏様ってと思っている限り本質なんか分かるわけないじゃないですか。だけど阿弥陀仏 のサンスクリットの言語はアミターバで、それは無限の光で計り知れない光での仏となったら、もうここでピンとこなきゃ、ここでピンとこなきゃ、でそれと自分が瞑想になって入って見えてくるあの光の世界、ここで結びつけなきゃ。つまり阿弥陀仏っていうのは、あの我々が瞑想を通して入っていく世界の象徴なんですよ。それを阿弥陀仏って言ってただけなんですよ。でそれは当然煩悩具足の自分とは全く違う次元ですよ、ね、煩悩具足の自分とは全く違う次元の世界があって、でもそこの中に私らは入っていける、ね、そしてその中に入ったら全てがもう完璧で、それをその状態のことを阿弥陀仏ブッダって言ってただけなのね。でその状態に帰依をすることを南無阿弥陀仏って言ってるだけなんですよ。だから当然南無阿弥陀仏って一回言えば救われる、当たり前じゃないですか。そんなもんね、100万回言わなきゃダメだってそんな話であるわけないじゃないですかね。あの一回言えば、一回言うってことはその中へ入っていく、その次元へ入っていく、次元に入ったらもうそれで十分なんですよ。だからあとはそういう次元が存在していると本当に信じることですね。だからそれで真っていうことが大事になってくるし、でそれそんなもの存在しないよねと思ってしまったら、当然その人は微細な感覚を感じることはないです。なぜかというと、微細な感覚というのはその新しい体に自分が入っていって初めて感じることだから、入っていかないのに感じるということはありえなくて、でもその入っていく先を信じないから、信じない人は当然入れないから、入れなかったら何も感じないから、だから何も感じないからやっぱりそんなの存在しないってねその本当にこれどうしようもないわけね。でもそれを漠然とでも信じてる人は、なんかここにあるよねってやったらもうビリビリ来るだろうし、ビリビリ来たらもっと深くなったら透明な光になったり、透明な体になったり光になったり、でそしてこれそもそもこれ一体何を意味するのっていうので、私の今日の説明を聞いてくれて、ああまあ確かにそうだと思う。でそれで最後に阿弥陀仏ブッダっていうのが、計り知れない光のブッダなんだよって言ったら、ああ、あの世界のこと言ってたのね。なんか西方浄土にね、あのいわゆるの、ね、あの鎌倉大仏ってあれは阿弥陀仏ブッダですよ、ね、だから鎌倉大仏みたいな人が西方浄土にいますって、そんな話であるわけがないじゃないですか、ね、そんな話だったらいるかもしれないし、いないかもしれないって、うわ不安でしょうがないわけですよね。あのだけどもこの光の世界だったら今すぐ入れるから、あこの光の世界ってあるな、でその世界に入ったら全てが OK だなとも分かるから、阿弥陀仏ブッダがいるのかいないのか分かんなくて不安になってるってことはもうありえない、ね、たったこれだけのことです。これで浄土系の仏教も全部理解できるし、今までの瞑想の中で光が見えたりとかね、いろんなことがあったけども、そういうことの説明が全部つくし、でこの微細な格好っていうのはそもそも何だったのかっていうのの説明がつくし、で微細な感覚を感じられない人はなぜ感じられないのかも説明がつくし、でも感じられない人どうやって救うかはちょっとまだ分かんないんだけどただ信じないと言われたらもうそれまでだし、信じなかったら、まあ、その人が感じることはまあないから、だからやっぱりそんなも存在しないってね、なる。わけなんですよ。 でもそうなんだけども、でそこで天気の子の菅さんという人が非常に大事で、彼は一切信じてなかったわけね。だけども愛する奥さんを亡くしちゃったんですよ。会いたいんですよ奥さんに、ね、会いたいってものすごい強烈な気持ちがあるわけね。それで穂高君の話を聞いたら泣いちゃうわけなんですよ。穂高は彼にとってはひなさんは死んだわけね。死んだひなさんに会いに行こうとしてるんだな、あそれだと俺と同じじゃないかってね。だけどそんなひなさん存在しないし、俺の愛した奥さんももう存在しないから、それを会いに行くなんてこれは大人じゃないから、もうお前大人になれよって言うんだけども、最後の最後になって穂高行けって叫ぶんですよ彼は。だからあれだけ二遊だった菅さんが、まあそれでもちろん逮捕されるの ね、自分が逮捕されるっていう犠牲まで払ってまで穂高君を行かせたわけなのね。だからそれぐらい奥さん愛してたわけだし、それぐらい会いたいわけなんですよ。だからその気持ちさえあれば、私はそういうニヒリズムを超えられるんではないかなと思います。はい、この辺りね、だから信じないっていう人をどうするかっていうのはとてつもない難しい問題なんだけども、まあそこをさっさとクリアしてその世界の中に入っていけてる人は一方の周りにたくさんいますので、ヨガの先生の中にもいますので、そういう人のヨガを受けたら最後のシャーバーサナであなたの肉体は光の身体になってますね。本当にシャーバーサナ死んだ、死んだだけじゃなくてちゃんと生き返るから問題心配しないからね死にましたって話じゃなくてね、古い体は死んで、で新しい体として生き返る。そうしながらシャーバーさんやる意味ないじゃないですか。単なる休憩してるんですかあなたはって話になってね。だからねヨガクラスの最後シャーバーさんが死んだ人のポーズを取るのは単に休憩してるんじゃなくてね、本当にそこで死んでくださいね。ね、本当に死んでくださいね。古い体は死んで、でそんな時のみ新しい体として蘇ることができる。はい、一応ね今回の福島で見えてきたのは大体この辺りですね。はい、じゃあね、一応ここまでしてシグゼガンいきましょう。
修行無変性願道
ございました。オンラインの人もありがとうございました。じゃあこれで終わりにしますので。
明日の朝また5時10分に始めます。明日で最後ですからね、はい、ありがとうございました。はい、伊藤さん、
はい、
もう帰られるのね。
はい、
じゃあどうぞ最後にご挨拶を。
あ、2日間3日間でしたけど、特にあのゆるりの安定したあの美味しいお料理とちょっと高温化した温泉70度ぐらい
茹で上がっちゃった、
はい、やっぱ不思議だったのはこの福島に来てる3日間ほとんどコロナのことを忘れてたみたいな。あのまあそれは新聞も見ないしニュースも見ないしネットニュースも見なかったのっていう。